で、グループインタビュー、この支援団体と当事者団体ということでですね、さまざまな1、2、3、4、5、6、7、8、9団体ですか、この9団体の方々に集まっていただいて、お話を、伺ったという次第です。で、支援団体というのは、これ秋田と愛知と京都ですけれども、それぞれ行った先の住民の方が、福島および周辺地域から逃げてこられた方々に対して支援を行うという趣旨です。で、一方、この下のですね、当事者団体というのは、自らも避難者である人たちが共につながろうという意図を持って立ち上げた団体です。で、47都道府県ですね、本当にさまざまな県からこう集まっていただいたと。で、この一番下の富岡子ども未来ネットワークというのは、これだけは少し趣旨が異なりまして、元富岡町にいた人たちですね、が中心となって、全国に避難した、富岡から全国に避難した人々が集まって作った団体と、こういう、非常にバラエティに富んだですね、方々でした。で、こういった民間支援というのは、これまでもですね、この生活分科会の中で、例えば前回ですね、ご報告をいただいた、精神保健福祉協会さんのような、ああいうやっぱり専門職の方々の支援というのも当然いろんなところで起きてきたわけですよね。で、それに対して、こういったこの民間支援団体というのは、特にそういう、専門的な資格を持たない人たちが助け合いの気持ちを持って行うと、そういう特徴があります。で、これがですね、やはり言ってみれば素人なわけですね。でも素人でも助け合うことの意味、そして限界というようなことも、必ずこの彼のですね、活動の中では議論されてきました。そのあたりのことも最後にちょっと触れたいなと思っています。基本的に私の立場としては、プロの支援があれば十分ということは決してなくて、こういう当事者の活動にはそれなりの意味があると、私個人的にはそういうふうに考えております。で、その前にですね、このグループインタビューをして、この時は JCN というですね、いわばまとめ役のようなものが東京にできたわけですよね。東日本大震災自体が非常に大きな災害でしたので、民間支援のセクターもつながろうということでできたわけです。で、そういった団体が、この原発の広域避難という、また新しい問題に対処するにあたり、何が起きたのかということを明らかにしようというのが、この現象の目的